創世記の福音第11回、後のものが先になりという主題で創世記の13章と14章を読みたいと思います。後のものが先になり、いかれば後に行った人が得をする、残り物に福ありとかね、いうふうないろんな言い方がありますけれども、残り物に福ありというとどんなことを思い出しますか？まあ、スーパーのね、閉店直前に貯金バーゲンなんてあってね、主婦にはぜひその時間帯逃せないわけなんですけども、私はね、フリーマーケットが終了間際よくタダでーすっていうのがあったんですね。で、だから、あの時間帯狙って大野原森林公園に行ったりなんかしたんですけども、最近はフリーマーケットっていうのがないんですよね。ほとんど見ない。むしろそれがインターネットのヤフオクとかメルカリとかね、の方に移行したのかなと思うんですが。ということで、私は会社でこのことについてタクシードライバーにリサーチをしたことがあります。残り物に福あり、そういうのあったことありますか？って言ったらですね、その人、そういうふうには言うけど俺には関係ねえなって言うんですよ。で、いつもニコニコしているタクシーの運転手さんにね、同じことを聞いてみたら、うちのかみさんがなとかっていうふうに言ってたんでね、おー言うじゃないか、ごちそうさんというふうに言ったんですけれども、私がタクシーの運転手さんに期待したのは、例えばタクシー並んでいるじゃないですか、駅前なんかでね。で、その時にお客を後ろのタクシーに譲ったら自分の方には長距離がついたとかね、そういうふうなうまい話ってないもんですかねって言ったら、ある人がね、冗談じゃない、先手必勝だ、俺にはないとかっていうふうに、もう二べもない返事だったんですけれどもね、まあ本当に先んずれば人を制すの現代社会なわけなんですが、今日の聖書箇所はですね、ちょうどそんなのは現代社会じゃなくて古代社会でもそうだったということが書かれているんですよ。というのは、アブラムには甥のロトがいたんですけども、その甥のロトとアブラムの間でこういうことが起きたんですね。で、ロトの方が先手必勝とばかりやっちゃって、アブラムが後手に回ったんですけれども、ただ13章14章を通してみると、祝福されたのは後になったアブラムの方だったというお話なんです。どういうことなのかというとですね、一節にこのようにありましたね、アブラムは妻とすべての持ち物を携え、エジプトを出てネゲブに登った、ロトも彼と共に登ったとあります。今まで飢饉のためにエジプトに避難していたんですけれども、エジプトでたくさんのものを手に入れてですね、アブラム夫婦とロトは故郷に帰ってきたというわけなんです。そしてアブラム夫婦には子供がいなかったので、おそらくこの甥のロトを後継ぎとして期待して可愛がっていたのではないかということが伺われるわけなんですね。ところがここに問題が発生するわけです。貧しい時はお互いに助け合っていたんですけれども、財産が増えるといさかいが起きるということがありますね。こんなふうに書かれています。五節、アブラムと共に行ったロトも羊牛および天幕を持っていた、その地は彼らを支えて共に住ませることができなかった、彼らの財産が多かったため共に住めなかったのであると言っています。牧畜には土地が必要ですから、その地域は二家族を養うにはちょっと足りなかったということで、いさかいが起きたというわけなんですね。それで、叔父のアブラムはこんなふうに甥のロトに提案をします。それが6節からのところに書いてあるんですけれども、子供役と呼ばれるリビング役が非常に良い役をしていますので、そちらの方で紹介したいと思います。アブラムはこのように言ったんです。なあ、ロト。お互いの使用人同士の喧嘩は何としてもやめさせなきゃなるまい。身内同士で喧嘩をしても始まらん。おじ、おいの仲じゃないか。これからも仲良くやっていくに越したことはない。で、こうしようと思うんだが、お前の意見はどうだ？ まずお前がどこでも好きなところを選ぶのだ。そして私たちはここで別れる。お前が東の方が欲しければ私はここへ残るし、ここがいいとお前が言うならわしらが東へ移ることにしようというわけですね。そうしたところ10節からこんなふうに書かれていますよ。ロトが目を上げてヨルダンの低地をあまねく見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったからゾアルまで主の園のように、またエジプトの地のように隅々までよく潤っていた。そこでロトはヨルダンの低地をことごとく選び取って東に移った。こうして彼らは互いに別れた。草の生い茂る低地をことごとく甥のロトは選んだんです。残さずということですね。これはひどいことです。これまでお世話になったおじさんのアブラムを裏切るような恩知らずなことをお言わしたというわけです。彼らは互いに別れたと書いてありますけれども、単に別れたんじゃないんです。そこの原文の意味はですね、こういう感じです。かくして彼らは自分の身内と袂を分かすことになってしまったという書き方がしてあるんです。まあアブラムおじさんとしてはですね、お前が先に選べというのは、これはやはりおじさんの矜持でもあったはずですね。やっぱりおじさんの立場として自分が先に選ぶということはできなかったわけですよ。責任感もありました。でも残った土地が惨憺たるもんです。イスラエルというのは北のガリラヤはね、草木が生い茂る非常にいい土地なんですけども、南の方、特にエルサレムから南はもうこれは乾燥地帯なんです。荒れ地なんです。だからそういういいところをみんな取ってしまったら、うちの家畜はどうするんだってことになりますね。アブラム家の使用人たちも、なんだなんだこの貧乏くじはということでね、アブラム自身もまたそのことについて落胆を覚えていたと思うんです。しかしアブラムは12章で書かれていますけれども、神様から私はあなたを祝福のもといとすると約束されているんですね。あなたに豊かな祝福を注ぐ、そしてあなた自身が祝福のもといとなるという御言葉を12章の2節で神様からいただいているわけです。こんなふうに神様おっしゃったんです。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろうと言っています。だからアブラムは甥のロトに、お前が先に取りなさいというふうに言ったわけですね。アブラムは愛することを選んだんです。このアブラムに対して神様はその後このように祝福の言葉を告げています。13章の14節からこのように書かれていますね。ロトがアブラムに別れた後に、主はアブラムに言われた。目を上げてあなたのいるところから北、南、東、西を見渡しなさい。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えます。私はあなたの子孫を地の塵のように多くします。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えられることができましょう。あなたは立ってその地を縦横に行き巡りなさい。私はそれをあなたに与えますと言っています。神様はアブラムを祝福しているわけなんですね。最初に目を上げなさいというふうに言ってますね。多分アブラムは、この土地かというようなことでがっくりとうなだれて地面を見つめていたんじゃないでしょうか。そのアブラムに目を上げなさい、それから東西南北を見渡しなさい、そして15節からの言葉が素晴らしいですよね。すべてあなたが見渡す地は永久にあなたとあなたの子孫に与えると神様は約束しているわけです。だから今目の前に広がっている土地は本当に貧乏くじに見える。あなたは後手に回った。でもその後手に回ったように見えるあなたは祝福において先のものになるということを神様おっしゃってるわけですね。だから今なすべきことは 目を上げなさい。見渡して地を縦横に行き巡りなさい。そうすればこの祝福式は完了するということなんですね。今アブラムに求められているのはこの神様の言葉を信じることです。アブラムはどうしたか、18節見てください。アブラムは天幕を移してヘブロンにあるマウレのテレビンの木の傍らに住み、そのところで主に祭壇を築いた。感謝を捧げた。そこに住んだということは礼拝し続けたということを意味しているわけですね。これが13章なんですけれども、14章になるととんでもないことが起きます。このように始まっていますね。14章、シナルの王アムラペル、エラサルの王アディオク、エラムの王ケダラオメル、およびゴイムの王テダルのように、これらの王はソドムの王ペラ、ゴモラの王ビルシャ、アデマの王シナブ。舌を噛みそうなのでここでやめますけれども、何が起きたのかというと、メソポタミア、カナン戦争と呼ばれるものが勃発したんです。メソポタミアの4王国が連合軍を形成して、それからカナンの5つの王国が連合軍を作ってですね、両者が戦争をするということが起きたわけです。このカナンの連合軍の中にアブラムは加わらなかったんですけどね、この戦争でロトが巻き添えを食って捕虜に連れて行かれたということが起きたわけなんです。さあアブラムおじさんはどうするでしょうか。ロトはあんなに恩知らずなことをしたんだから自業自得だと言って見放すでしょうか。見放さないですよ。これは大変だということでロトを救出に行くわけなんですね。このメソポタミアの4つの王国連合の初めにシナルの王アムラペルという名前があります。アムラペルというのは、これはバビロニアのハムラビ王のことであろうと学者さんは言っています。アムラペル、ハムラビ、似ていますね。ハムラビ王っていうとハムラビ法典っていうのを学校の歴史の時に習ったことはあるんじゃないでしょうか。目には目を、歯には歯をっていうあのハムラビ法典ですけど、その王様はですね、年代的に大体合うんです。バビロニアのあたりというのは現在のイラン・イラクだから、イラン・イラク対イスラエルというこの戦いの構図になっているわけなんですけれども、ここでロトが捕虜に連れて行かれた。おじさんはさあ助け出さなくちゃということでですね、精鋭318人を引いてロト奪還作戦を行うわけです。アブラム勇気を出してですね、そして見事ロトを救出するんです。恩をあだで返したロトの自業自得と言って見放さなかったんですね。アブラムは本当に祝福のもといとしての生き方をここでもしているわけなんですね。それだけじゃないんです。アブラムは自分が略奪されたものは取り返しましたけれども、この戦いで戦利品があったにもかかわらず、その戦利品を取ろうとしなかったんです。こんなふうに書かれていますね、16節から。そして彼は、これはアブラムですけれども、彼はすべての財産を取り戻し、また身内の者ロトとその財産および女たちと民とを取り返した。18節、その時サレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司である。彼はアブラムを祝福していった。願わくは天地の主なる意図高き神がアブラムを祝福されるように。願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された意図高き神が崇められるように。アブラムは彼にすべてのものを十分の一を送ったとあります。サレムの王というのはエルサレムの王なんです。このエルサレムの王はアブラムのこの勇気ある行為を称えですね、神様の祝福を願った。そしてそのベルキゼデクにアブラムは全てのものの十分の一を送っているというふうなことなんですけれども、これはヘブル書の方の重要な主題になりますので、ここでは詳しくは触れないことにします。これと非常に対照的なのがですね、ソドムの王に対するアブラムの態度なんですね。14章の21節にこのようにあります。時にソドムの王はアブラムに言った。私には人をください。財産はあなたが取りなさい。 略奪品を取りなさいと言っているわけです。それに対してアブラムは22節、アブラムはソドムの王に行った。不貧困の町の王様にですね、アブラムはこう言ったんです。天地の主なる意図高き神、主に手を挙げて私は誓います。私は糸一本でも靴紐一本でもあなたのものは何も受けません。アブラムを富ませたのは私だとあなたが言わないようにと言っています。非常に対照的なんです。そう言って戦利品を取ろうとしなかったというんですね。この毅然とした態度が意味するのは、アブラムはこのように言ってるんじゃないでしょうか。自分を祝福し富ませるのは人間ではなく主なる神である。ソドモの王からの戦利品は受け取らないというふうに言っているわけなんですね。祝福のもといと約束されたアブラムの非常に毅然とした態度をここで見るわけなんですね。アブラムはいわば貧乏くじを引いたわけですよ。だから後のものになったわけなんですけれども、イエス様はマタイ伝の中で後のものが先になると言っているところがあります。これはマタイ伝の20章なんですけれどもね、これはある例え話をした時の結論部分なんです。じゃあ先のものはどうなるんでしょうか、損するのかなというふうに思うかもしれませんけどね。ここの歌詞は実はね、こういう例え話をイエス様おっしゃったんですね。ある雇い主が早朝に人を雇いに市場に行ったと。で、1日1デナリの約束で雇ったと。1デナリというのは今のお金に換算すると大体1万円と言われています。ブドウ園で働いてもらうことになった。で、それから朝の9時に行ったらまだ人がいたのでその人たちも雇った。12時に行ったらまだ人がいたのでそこで雇った。やがて夕方5時に行ったらまだあぶれてる人がいるというのでその人も雇った。やがて仕事が終わって給料を払う段になった。雇い主は最後の5時から働いた人に1デナリをあげた、1万円あげた。皆さんがね、12時9時の段階でね、あるいは早朝に雇われた人だったらね、おということは我々は2万3万5万かなとかいうふうに思うわけじゃないですか。ところがこの武道演習はみんなに同じように1万円ずつ渡したと思うんです。先に行った方が損するやんというふうに思いますね。でも武道演習は私が好きなようにして何が不服なのかと言った。で、その結論として後のものが先になるというふうにイエス様は結んだんですけれども、何とも不思議な例え話です。でもこれはね、私にとってすごくよくわかる例え話です。私は去年の9月で LP ガスのスタンドをやめましたけれども、約足掛け50年勤めました。で、私がこだわったのは1日5時間働くということだったんですね。で、アルバイト時代からそうだったように、社員になっても夕方5時から夜10時までの5時間働くことにこだわりました。で、会社はね、それを本当に認めてくれたんです。だから半世紀間にわたって本当にね、その私のわがままを聞いてくださって、それでも生活することができるようにしてくださったんですけれども、夕方5時から出かけて行って夜10時までの5時間ということでですね、うわー、本当に感謝だなという思いなんですね。後から言ったものが本当に生活に困らないようにしてくださっているということなんですけれども、やがて8年間勤めてから進学校に行きました。で、帰ってきてもう一度 LP ガスのスタンドにまた勤めてみないかと言われたので、再就職したということは前にも明かししたことがありますけれども、私は最終的にはやっぱり5時間働きたいということでお願いしたんですね。ただいいだろうということで会社は認めてくれたんです。で、平成元年の6月に来て7月に私は再就職しました。で、その元年の11月にある宣教師から頼まれて一人の青年をアルバイトに雇ってもらえないでしょうかって言われたんですね。私は面接してその青年を採用しました。で、最初はアルバイトで入ったその青年はやがて社員になりました。しばらくしてから今度主任になったんです。そしてやがて所長になったんです。私はずっと平のままなんですね。もちろん5時間ですから正社員というよりは準社員なわけです。社員に準ずる待遇なわけです。で、 後のものが先になったんです。ところがね、この先になった後の人がね、この青年がクリスチャンで本当に私をねよく支えてくれたんです。だから日曜出勤を彼が代わってくれてですね、それからあと日曜には残業手当がつくんですけども、その残業分をちょっと後ろにずらして、で残業分いらないから早朝の礼拝に出させてくださいって会社にお願いしてですね、で彼は朝の第一礼拝の方に出席して、その後で会社で勤務を日曜日してくれたので、私は本当にこの50年間一度も日曜日の礼拝を欠かすことがなかったんです。そしていろんな行事とかなんかで会社を休む時には彼は優先的に私を休ませてくれました。先のものがですね後になって、じゃあ先のものは祝福されないのかというと、そうじゃないんです。後のものが祝福されて、また先のものを祝福してくださるということを私は体験しました。だから決して後のものだけが祝福されるのではなくて、先のものも祝福されるんだなということに思って知ったわけなんですけれども、イエス様がおっしゃいたかったのは、貧乏くじを引いたように見えるかもしれないけれども、そうではない。神様はそういう人もちゃんと祝福してくださるということですね。そしてその人物がここでアブラムであるわけなんですけれども、でもどうでしょうか、最大の貧乏くじを引いたのは誰でしょうか。イエス様です。イエス様が最大の貧乏くじを引いた。そして私たちの罪の身代わりとして命まで十字架に捧げてくださった最大の貧乏くじですよ。人間の目にはそのように見えます。でもイエス様は病の人を癒し、障害に悩む人を救い、苦しみにある人々を救ってですね、そしてご自分では何一つ罪を犯されなかったにもかかわらず、十字架で命を投げ出して私たちの罪をあがらってくださった最大の貧乏くじです。でもこの貧乏くじとも言うべき十字架でイエス様がなさったことは、私たちの救いという神様のご栄光の御業を表したんですね。その方がおっしゃるんです、後のものが先になる、そして先のものも祝福されるということですよね。私たちはこの世にあっては、先んずればことを制すとですね、目先の利益を追い求めがちです。でもイエス様によって祝福されたものは、アブラハムと同じように祝福を神様から豊かに受けるんです。そして私たちから祝福が流れ出るわけですよね。祝福のもといとされているわけです。この祝福のもといとされている信仰に立って、私たちは愛していくことこそ私たちの生き方だということをイエス様は身をもって示してくださっているということですね。今日の週報のコラムにマザーテレサの言葉を掲載しました。気にすることなくという言葉です。読みます。人は不合理利己的です。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達しようとするとき邪魔立てする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。善の行いをしてもおそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。あなたの作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずな仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものをこの世に伝えなさい。繰り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい。マザー・テレサは気にすることのない能天気な人だったのか、そんなことはないですね。マザー・テレサもいろんなことが気になったんです。でもそれ以上に 主から受けているこの豊かな恵みを人々に分かち与えること、イエス様がそう生きたじゃないか、気にすることなくというこの言葉の中に大きな感謝を込めてですね、マザー・テレサはこの言葉を書いていると思うんです。この世では先に出れば人を制す、あるいは先手必勝と言われていますけれども、神の国では先のものが後に、後のものが先に、そして先のものもその祝福の恵みを受ける、それが神の国ですね。祝福のもといはイエス様の救いを信じる者にあり、一時的な利益を追い求めるのではなく、神様から祝福を与えられたものという信仰に立って愛に生きることに信仰者の生き方があります。感謝してお祈りいたします。天の主神様、私たちはともすれば先手必勝とばかりに目先の利益を追い求めがちです。でも主の愛はイエス様を通して後のものにも先のものにも豊かに注がれています。私たちも祝福のもといとして愛する生き方を選び取ります。どうぞ愛する力と勇気をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Oh,